注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
あ、尾上亮太郎です。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はね、7月30日で、あ、静岡暑いですか？
暑いですよ。ほんで今日ほら、津波
が出
てるから。
尾上さんとこ海近い？
あの、海はまあまあ近い方だけど、そうね、2キロぐらいはあんのかな。
あ、2キロぐらいになる。あ、でもな、東北の震災の時10キロぐらい波行きましたもんね。
ああ。
まあ、
いや、けどね、大丈夫でしょう。だって北海道でも、ほら、全然大丈夫だってみたいな感じだったんで。
あ、そうそうそうそう。
うん。
う
ん、
そうですね。そうだ
けどね、電車止まったりして大変みたいよ。
ええー、恐ろしい。
または。
うん。だってマグニチュード 7.9 とかですよね。超でかいじゃないですか。
いや、違う違う違う。
間違えました。
俺聞いた時 8.7。
え、そんなに行ったんだ。
うん。
おお。
俺が最初、朝聞いた時は 8.7 って言ってて。
でか
でかいよ、ほんと。
ねえ。
だって、東日本がどれぐらい？ 8 ぐらい
かな。
うん。だそれよりさらに大きい。
うん。カムチャッカ大丈夫なんですかね。
ねえ。いや、だからほら、ちょっと前にさ、7月5日が危ないみたいな話をしてたじゃん。あれってほら、7月5日じゃなくて、7月中の話だったのよ。
はいはいはいはい。
だからこれだったのかもしれない。
当たりましたね。
そう、予言は。
あれですよ、能登が、確か、マグニチュード7じゃなかったでしたっけ？違いましたっけ？
そうかもしれない。
まあ、うろ覚えで言っててもしょうがないから、ちょっとちゃんと調べよう。
はい。
能登。地震マグニチュード7.6 ですよ。ほら、
お
そんなに外れてない。
そうなんです。
震度も7だ。今回震度は大したことない、うん、この辺は別に揺れたわけじゃないですもんね。
そうなんですよね。わかんないですもんね。
うん、そう、カムチャッカは震度いくつだったんだろう。
でね、あそこがね、なんかデータによると、うん、日本の面積の 1.3 倍の広さで、
うん、でかい、
人口が30万人なの。
少な。新潟より少ない。
そういうとこなんですって。
そうでしたか。あ、そう、尾上さんのね、お店になんとリスナーさんが現れたと。
そう、沼津市に住んでる丸山さんのご家族が、
ありがとうございます。丸山さん、
いや本当、俺ね、
はい、
俺と小泉さんこれ2人で全宇宙に向けて喋って2人っきりの宇宙だと思ってたらね、
僕もね、もっとだから売れ線のね、あのドラマとかを取り上げればいいものを、い
や、このニッチなドラマをね、
今シーズン7がね、この6月に公開されたから、6月でしたっけ。
そうです、そうです。
ちょっと話題になったけど、それまで何の話題もなかったですもんね、何年か。
そう、ほいで、あれなんですよ。俺と小泉さんと丸山さんの、この3人だけの宇宙っていうのがあって、ねえ、
はい、
よかったですよ、ほんと。けど実際これ何人ぐらい聞かれてるんですか？
ね、多いとね、その3,000〜4,000人聞いてくれてるはずです
。すごいよね。
そう、
ちょっとした町だよね。
そうですね。
すごいすごい。ちょっとしたホールいっぱいになるよ。
やっぱね、そのリアルタイムで聞くっていうか、生配信でも何でもないですから、
はいはい、
前回7月22、はい、あ、最近公開したばっかのは1,151再生ですけど、
そうそう、好きな時間に聞けるっていうのがこれはいいんですね。
だから皆さんこう、あ、ブラックミラーじゃあ見ようかなっつって聞いてくださる人も中にはいるはずですよ。
あの、ね、ちなみに丸山さんは、あの、小泉さんの語り口が好き。
あ、そうなんですか。
好きで、
この気持ち悪い話し方と言われて
ます。ドラマとか全然見てないっつって。小泉の語り口が好きらしいですよ。
まあ、自分手前味噌なんですけど、なんかこう、はい、世に、僕最近ね、漫画聞きながら書きながら YouTube の、はい、そういう 語りのやつよく見て再生するんですよ。
はいはい。
でやっぱお笑い芸人とか面白いんですけど、うん、やっぱお笑い芸人のフォーマットってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
なんでやねんみたいな、
うん、
ベタに言えばなんかそういうのはねもうちょっと疲れるんですよね。
ああわかる。
だから普通の人のだからもう政治とか の、ね、あの選挙解説とかがすごいちょうどいいんですよ。
ああなるほどね。
そういう意味ではだから普通のね人が喋ってるっていうので圧がないんじゃないですかね。
なるほど。おじゃあ早速今回の
そうですね
シーズン7を
その前にちょっと近況的にあれ、はいはい、G クークス見ましたよ。
ああどうでした？
すごい楽しかったんですけど最終的には、うん、ひでえ話ってなりましたよ。
いや俺もすごい楽しめたよだから、
う
ん、だからほら俺はじゃ あれなんですよ。ファースト世代、ファーストガンダムはもうじっくり見た、で、あの他のガンダムシリーズはそのちょっとかいつまんで見てるぐらいなんで、ファーストどっぷり世代にはたまらない展開というかさ。
そうですね。でもね、これね、僕は最後、最終回に合わせてダーって見たんだけど、うん、これはやっぱあのみんな考察を楽しんでたやつじゃないですか。
はいはい。
だからその楽しみ方が正解ですね。
ああなるほど。
あでもないこうでもないです。まあストーリーを最終的に追ったらひでえなってなるから。
あ
そう。
で俺やっぱねエヴァンゲリオンの匂いがすごいしたなとか思って。
そうですね。でもエヴァンゲリオン。
シュージって、はい、シュージって結局渚薫っぽい感じだったじゃん。
そうそうそうそう。ええー。まああのもう本当なんかあいつは何だったんだみたいな。渚薫も使徒で何だったんだみたいなやつですけど、
ね、そうで巨大化したガンダムもあの巨大化した綾波の霊を思い出させたし、あの色合いとかもね。
まあ俺はね、うん、最終的には巨大化とマルチバースはダメだと思ってるんですよ。ダメ要素3大あとねナノマシーン、
うん、ああなるほど。ナノマシーンとかやっちゃうと何でもあり
だもん、ね、そうそうそう。巨大化も物理法則無視してて大嫌いですし、ナノマシンはメカニズムを全部否定してるんですよ。
ああ
そうで、あとそマルチバースはもう作者のさじ加減でいくらでもできるでしょ、
うん、
それや手を出しちゃったらねもうほぼ考える意味がなくなるんですよ。
なるほど。そうだよね。
ええー、
だからほらスパイダーマンのさマルチバースもあったじゃん、
はいはい
は
い、
あれ俺は見てて興奮したんだけど、あれをやっちゃうともうほらその先がなくなっちゃうっていうか、
そ
うだからそのほらびっくりバッコ的にほらわっほらびっくりしたでしょっていうのはできるけど、その先がなくなっちゃうんだよね話のね。
そうなんですよ。そういうわけでだからねマルチバースが結局なぜダメかというと、今回のジークワックスで言えば、
はい、
ララーがね、ララーが、はい、そういろんな世界を作っては壊しで、
はい、
シャアを助けていたみたいな、
はい、
だとしたら我々がこの暮らすこの世界もララーの夢なのかみたいな。
そうだ、
ララーじゃないとしても誰かの、ね、そう空想の産物なのかみたいな。
そうなんですよ。小泉さんがあの離婚してない世界線もあったわけなの、
うん、そうです、
ね、そうなの、俺が結婚してない世界線もあるわけ、
今ここに暮らしてる俺は何なのだっていうね。
そうなんですよ、ね、
失礼な話ですよ。
あとあれあれを見てちょっと鬱になってます。タコピーの現在。
ああ見たことないですね。面白いんですか？
あのね一言で言うと、なんだろう、暗いドラえもんって感じ。
へ
え。ほんでひどい話。
ほ
う。だから本当ね高校生、まあ大人だね、大人は見ていいけど子供が見ちゃダメな話。
あ、そうっすか。
ひどい。
ほう。
本当もうひどいの一言。
はは。
いやこんなアニメでやっていいのっていうさ。
へ
え。って言われたら見たくなるでしょ。
そうですね、見たいですね。
ちょっと見てみて、第1話見てみて。
僕は大人ですからね。
うん、第1話見てみて、うわ、ひどいって小泉さん言ってほしいね。
なるほど。
ひどいですよ、これはって。
あ、それはそうと、G クワックスの、
うん、
乃木坂要素って何だったんですか？
何乃木坂、俺そういうの全然見てないですけど、
乃木坂監督が乃木坂歌だから、
うん、
G クワックスの中になんか乃木坂のなんかがオマージュだかなんかされてるんで、そういうのもう本当ゲロいよねみたいな、なんかすごい批判されてたので、でも乃木坂知らないから、じゃ
あ、 あれなのかな、
はい、
にゃんと、
はいはい、
マチュの、
はい、
にゃんとマチュのやりとりの中で何かあったのかね、
うん、2人が別にねコンサートするわけじゃないですしね、
うん、けどほらなんかエンディングは2人でなんか楽しげに暮らしてるような感じだったじゃない、
そうですね、
うん、だから俺はあの世界線が好きだったんですよね、あの世界があるっていうのがさ、
なるほど、
ほんでまあ一応エンディングはほらまだ2人とも生きてて修二を探す旅に出るみたいな感じだったから、
へ
え、だから俺はまあそのニャーンとマチュの2人の世界が好きって感じだったね、はい、
なるほど、
うん、だからもうジオンだの連邦だの本当どうでもいいって感じで、
そうですね、そうでした、
これでもそもそもさ、シャアの格好に変身した瞬間に、これはもう何でもありの世界なんだって感じになっちゃったじゃん、
マッシュルームカットで顔半分隠してたやつお前かみたいなそう、セイラはね出てきましたけどね、あいつ出てきてたじゃないですか、ほら未来とで未来とあの婚約してたやつ、
ああ田村だっけ、
田村だっけ、
ティムレイじゃなくて、田村じゃなかったっけ、
田村だっけかな、
メガネのやつ、
そうそう、あいつだみたいな、あんなサブキャラもサブキャラ中のやつがみたいな、
そう、いや、ほいでほらあのアルティシアが即位した後ろに、
はい、
ランバラルがいたでしょ、
あそうでしたっけ、
そうそうそう、そこよかった、
ランバラル大好きですよ、
大好き、いや、オリジン見た、
オリジンはね途中までしか見てないですね、
いやオリジンのさランバラルのエピソードとかめちゃくちゃいい
な、あそう
そう、グフに乗るまでにどういう活動をしてたかっていうのがさ、
子供の時はねランバラルなんかもう圧が強い活心みたいなおじさんだなと思ってたんですよでもね、
いやランバラルはやっぱ戦争の中のやっぱ、うん、あのいい人じゃないのかな、
いい人だけどね、あんなねあの戦場に愛人連れてきてるんですよそんでアムロにな
んか偽
びらかすみたいな、奥さんかわかんないですけど、そんなのあるみたいな、すげえなみたいな、今の年を思うとそのなんか器のデカさみたいなものにすごい心惹かれる、
え、けど確か設定では32、3なんだよ。
嘘でしょ？
いや、ほんとほんとほんと。
45歳ですよ、絶対。
だってそもそもブライトが19歳なんだ
よ。そうそうそうそう。ねえ。
ああ。面白い。
そう、そういうわけでね。じゃあ。
いや、だから俺またさ、
はい、
Gクワックス劇場版2みたいなのが あるんじゃないかなと思って、
あ、そうなんですか、でもあんなネタバレっていうかオチじゃ無理じゃないですかね、マルチバースだし、
いやだから結局何でもできると思うんですよ、そう
マルチバースを
膨らむ、お客さん絶対行っちゃうでしょ、
はい、行きますね、まあ俺も多分あれば行きますよ
でしょ
見ない選択肢はないけど
いやだからお金のためにやっちゃうんですよ、
でもね、ほんとね、エヴァも最後の最後、マルチバースとか言い出したじゃないですか、もうやめてくれよって思いましたよ。ただでさえね、人類補完計画は空手型だなって俺は相当早い段階で見抜いてたんですけど、そこにないものをあんなにね、ぎゅうぎゅうと、なんかさ、扱ってきたのにさ、さらにマルチバース、ごまかしのごまかし重ねじゃねえか、みたいな。
なるほどね。いや、そもそもさ、そう、ジークアクスがさ、7年かけて作られたんだって。
あ、そうなの？
そう、7年にしちゃ、ちょっとさ、もうちょいやりよう、うん、っていうか、もうちょいで話数増やしてもいい、よかったんじゃないのと思うんだけど。
そうだし、そんなんだったらね、マルチバースみたいな安易な手段に逃げないでほしいな。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
うん、
だから2018年ぐらいからやってたんです。
まあそれ以上の知恵が出てこなかったってことですね。残念だな。
うん、
あ、僕ね、鬼滅の刃の、
うん、
映画を見るために、
うん、
今刀鍛冶編を見始めましたよ。
俺は最初 の最初のシーズンと、あと吉原
遊郭編、
遊郭編をちらっと見たぐらいかな。いや俺全然、全然惹かれてなくて炭治郎に。
あ、
うん、だからその俺鬼を倒すのはまあいいんだけど、そもそものさ、あのピアス何あれ、
あれは、ね、
ピアスが嫌なんですよ。
ピアスはなんかねお父さんがしてたやつなんですよ。
あ、そうなんだ。
炭焼きのなんかマークみたいな感じじゃないかな。
え、なんか日の出みたいなマークじゃなかった？
そうそうそう。
ああ、いやだから大正時代にあれやってるやついるって思ってさ。
まあそれを言ったらいろいろありますよね。
いやもうね、あの俺炭治郎がピアスをしてない世界だったら俺はハマってたかもしれないけど、
まあ性格はね、あんなチャラいやつじゃないはずですもんね。
なんかねそこがもうずっと引っかかってて、
はい、
嫌だった。あのもうビジュアルが嫌だった本当。
厳しいですね。
厳しいよ俺はもう。男がピアスするのに厳しいよ。
は
あ、じゃあやっていきます？
そうですね。じゃあ
シーズン7。
ええ、ブラックミラーシーズン7いきましょう。最新作 で、ね、今までもうそともすりゃ十何年前のとこから始まってますからね。とうとう時代に追いついた。ね、
はいはいはい。だからシーズン7は今年公開だったん
ですね。そうですね、6月公開、
うん、すごい最速のレビューじゃないですか。
ねえ、やったーって感じ。ちょうどいい、ちょうどな、言うなればちょうどいいタイミングでしたよ。
ああなるほど。じゃあどっからいきます。第1話、
第1話からいきましょう。全6話あります。
そうだから俺前も言ったけどあれなんですよ、
間違って、
ネットフリックスのシステムでさ、一番上にあるのが、
う
ん、一番
そう
新しい
ね、あ、まあ、最後っていうかね、新しいか。
そうそう、だから俺最初にそれあれ
そう、
宇宙船カリスター号から見た
の。うん、やめてほしいですね。エピソードでちゃんとチェックしてから見ないとそういうことにな
っちゃう。そうそうそうそうそうそう、まあ、じゃあ第1話は普通の人々。
そうですね、じゃなくて普通の人々です。
人々か。
これすごかったですね。
これもいわゆるブラックミラーワールドっていうか、奥さんが病気になっちゃって、
脳の病気になっちゃってね、
そうで、あるシステムを入れたら、
うん、
クラウド的に保管してくれるんだっけ。
そうそうそう、人格が、まあ、記憶とか、うん、そういう人格みたいなのが、うん、クラウドにあって、それと接続することで元通りの意識にもなりますよみたいな。
そう、ただエリアが限定されてんだよね。
そう、ただお金がかかりますって。
そうそう
そう、そうサブスクリプションで
書いてあるん
ですよ。で、最安プランだとあのエリアが限られてますっつって、ただ
広告が入る、ね、
そういろいろアップデートされるからみたいな。
そう、
広告がひどいんですよね。
そう、その病気になった奥さんは学校の先生が何かやってるんだけど、そのね会話に合わせて、
うん、
それに合った広告が勝手に口から出てくる。
そう、だからいじめで困ってた子供に宗教を勧め出すっていう。
そうそうそう、
あなたにぴったりの宗教は公明党ですよみたいな。
でなんかほらコーヒー飲むって言ったら、私はこうなんとかブレンドがいいわみ
たいな。あとね、
突然すごいなんか、
うん、脈絡もなく広告を言い始めて。
そうそうそう、で本人は気づいてないんだよね。
そうで、セックスしようとしてたら、そういう色っぽい雰囲気でローションの広告が流れちゃう。
そうそうそう、ほんでもう旦那さん泣いちゃったり。
そう。ねえ、
でそう、ほいで毎年結婚記念日に行ってるホテルがあって、
うん、
そこに行こうとするんだけど、
うん、
そのエリア出ちゃって、
うんうんうん、
もう気絶するみたいになっちゃうんだよね。
そう、
ほんで慌てて引っ返して、
ええ、
もう広告とかも嫌だし、
うん、
アップデートプランするわ、
もう
家計ギリギリだけど、
ええ、
でその裏でほら、ええ、変な配信サービスがあってさ、そうそうそうそ
う、なんかね、
自分のさ歯抜いたり、
うん、
自分のおしっこ飲んだりして課金させてお金を稼ぐ、
投げ銭もらえる、
そう投げ銭で配信サービスするっていうのが最初にちょっと触れられるんだけど、うん、 でもうお金稼ぐためにその旦那さんがね、
そう旦那さん建築現場で働いてたのに、そう、
手出しちゃうんだよ、
それ。あれもうちょっと気の毒すぎて辛かったですね。
辛かったね。ほんでも本当このブラックミラーによくある本当その、あのサービスする側がすごい冷たいっていう、ね。いやもうお金払わないともうこれどうしようもありませんよみたいな感じで。
まあね、まあ辛い話でしたね。
はい、
あんま落ちネタバレとかしない、しない方がいいかなと、この辺にしましょうか。そうそうそう、
はい、でタイトルが普通の人々って、まあまあ
ですね、
普通の人々なんだよね、
普通にけなげに生きてる人たちでしたよ。
そうそうそうそうそうそう、うん、
ねえ、
はい、次
本当いい SF でしたよね、
はい、ねえ、いや本当ね、あのこの話もその、うん、映画になりうるぐらいのボリュームだったと思うんですよね、
はい、ああ、じゃあ
次
ベッドノワール。
ベッドノワール、
そう、
これもこれもあれじゃない、ちょっと、
はい、
小泉的にはやりすぎ。
そうなんですよ、これちょっとね SF として破綻っていうか飛躍がありすぎじゃないかなって思って、
うん、いや要はね、なんていうの、普通のこの女の子が会社で働いてるんだけど、そこに昔学校時代いじめてたやつが入社してくるんだよね、
う
ん、でそのそいつがコンピューターオタクっていう触れ込みで、もう自分のなんていうの、あの都合のいいように世界が展開していくわけなん
だ、うん、まあ、AI とか使ってるんだと思うんですけど、あの、うん、監視カメラの映像とかを書き換えたりするんですよね。
そう。
で、
あの、そう、例えばほら料理教室申し込んでないのに、
うん、
もう瞬間的に申し込んでるような状態にもできるみたいなさ、
うんうんうん、
あ、で履歴も自分の履歴改ざんできるとか、
そう。
でそれだけかなと思ったら、なんと、
うん、
その他の人の記憶まで変えちゃうっていう
か、であとなんか意識をコントロールするところまで行くじゃないですか。
そうそうそうそう
そ
う。
それちょっとシステムとして意味わかんない。
で、だからそいつの目的は何かっていうと、うん、要はいじめてたやつに復讐というか、
そうなんですよ。
そいつ、あの、いじめてたやつらのところに、10年ぐらい経ってから行って、そいつを、落とし入れるみたいなね。
最終的にね、みんな自殺したりするんですよね。
そうそうそうそうそう。なんかほら、自分の意見、だけが変になっちゃってるって、
そうそうそう、うん、
それはなぜかっていうと、そのコンピューターアタックの女が、
うん、
実は量子コンピューターを使って、なんか世界を変えてるみたいな
話
だったんだよね。
なんか、うん、
しかもペンダント1個で、
うん
うん、そういう話で、あのペンダントがちょっと最強すぎるんじゃないかなと。
そうですね、
うん、
そう、まあでもね、同僚の牛乳を冷蔵庫からぐいぐい口つけて飲んで、それを責任をなすりつけるとか面白いですけどね。
面白い。要はだから、その、復讐相手の、その、なんつうの、信頼を失墜させたりとか。
まあでも、このね、主人公もちょっと意固地なところがあって、
あさ、
絶対私はそんなこと言ってません、みたいな。そんで、じゃあ、あの、記録を見てみようと、あれみたいになる。
うん、そうそうそうそう。これ絶対おかしいって言うんだけど、誰も信用してくれないんだよね。うん、で、その女の後をつけて家に乗り込んだら、なんとそのいろんな秘密が分かっていくという。
そうですね。さあ、じゃあ次行きますか。
次。
ホテルレベリー。そうですね。
これもすごい世界だよね。
まあちょっとね、これも、うん、なんか結構、お話の構成上、面白くするための都合よく工夫しすぎじゃないかって感じはするんですよ。
あ、まあまあ、どういう話かっていうと、要は昔の映画の中に、
そうですね。
入って、その昔の映画を、
まあ現代のキャストと、あの現代の
で
そう常識みたいなのを入れて、
もう潰れかかった映画会社の古いコンテンツを今の役者で 再あのもう一回作り直すっていう、
リメイクするっていうね。
そうそうそう。でその映画の世界っていうのがもうなんていうの、あれをだから AI じゃないけどそのコンピューターの中の世界なんだ。
そうですね。
あ、
そうだから現実の役者が。あの、うんうんうん、おでこにいつもくっつけるあれで、そんであのパソコン上 の、あの映画の世界に入っていくとそこでもう登場人物になりきってそこで振る舞うことを、まあ、記録して新作映画にしちゃう。
いやほいでだから要は向かあの映画の中の人はもう映画の中に住んでるんだよね。
はいはい、
うん、だあれってさ、なんかほら、カイロの紫のバラをちょっと思い出した。
あ、そうですね。カイロの紫のバラ、ね、すげえ面白かったな。
うん。そう、だから映画の中でしか生きてない人が、その、よそから来た、
はい、
この主人公によって、違う世界があるって知っちゃうみたいな。
あ、そうですね。まあ、それというのもちょっと、うん、あの、パソコンのにコーヒーを垂らしたら、なんかアクセスできなくなって、
あ、そうそうそう、
そんなのかよみたいな。
機材トラブルで、うん、そう、映画の中の世界、時間だけが過ぎていくんだっけ。
そうで、元に、離脱できなくなって、
そうそうそうそう。
で、そんで映画の中の世界は現実よりも何十倍も早く時間が
かかる。早く進んでて、
そう。
それで、しかも、女同士なんだけども、
うん、
カップルになっちゃっててね。
そうですね。それで、でも、その主人公同士じゃ以外は停止してるんですよね。
ああ、そうそうそう。
ちょっとね、ルールがあんまよくわかんない。
よくわかんない。確かに。うん。けど、なんか俺はその、ちょっとしたラブロマンスのあたりはいいなと思って。
まあ、つまんなくはないですけど、ちょっと SF として、ちょっとさじ加減があんまうまくいってないなと思いました。
ああ。そうですね。
はい、
じゃあ次、おもちゃの一種。
おもちゃの一種は、あれですね、なんか、バンダースナッチと同じ世界観のやつですよね。
あ、そうなんだ。俺ね、ごめん、バンダースナッチを最初のちょっとしか見てなくて。
あ、そうか、そうか、そうか。
あれはつながってるんだよ。うん、
あの時代と、会社が一緒で、ゲーム開発会社が一緒で、アスパンダスナッチ出てきた天才ゲームプログラマーみたいな人がここでも出てくるんですよ。
出てきた社長、社長みたいな人でしょ。
社長っていうか、なんか部屋にこもって変なゲームを作ってた人。
はいはいはい、はい、あれがバンダスナッチにも出てくる。
そう、でもゲームの内容は違いますけどね。
これもなんかすごい話だったんだよね。
そうですね、
うん、
そう、
要はレトロゲームなんだけど、そのもうゲームが勝手に進化しちゃうっていうか、
そう、なんかゲームっていうゲーム、何をして対戦するとかそういうんでもなくて、ゲームの中になんかこう生命体があって、 それと LSD をするとコミュニケーションができるっていう、それでその、ゲーム内の生命体とやり取りして人生を棒に振るみたいな話ですよね。
そうだから、そのゲーム内の生命体はその主人公にいろんな要求するんだよね、そのパソコンのスペック上げろみたいな感じで、どんどんどんどんそのすごいパソコンっていうかコンピューターのネットワークができていって、で要は最後はもうこの世界を支配するみたいなね。
そう、
もう全世界のネットワークにつながるようなシステムになってて、うん、でその主人公はそのために、その操られてるかのように最初なんか、
うん、
しょうもない泥棒っていうか、
まあ、
強盗事件を起こして警察に連れて行かれるんだけど、さあそこでなぜ警察にこの男は連れて行かれたかですね。
ねえ。
で紙とペンをよこせってずっと言ってたのが最後になぜか、
そう、
なぜだったかっていうのが分かる。
まあそれもね、あ、そっか、うん、でも、うん、あそこでやったからああいう意味があったのかな。
そうそうそう、
そうですね、警察の内部でそういうことによってみたいな。そうですね、
だから本当ね、話だけ 言うと、要はすごい壮大な、そう、本当しょうもないレトロゲームから始まった壮大なこの世界を征服する話みたいな、
ね。そうですね。まあその主人公がもう本当なんか、あの行っちゃってる人みたいな、
行っちゃってる、
ちょっと凄みがありましたね。あ、まあ、見応えありましたよ。まあ最終的にはなんだこりゃとは思ったんだけど。
ああそう、これでこれも誰かが書いてたけど、要はシステムを増築する、
はい、
していく中で、いろんなゲーム機が出て
きて、そうドリームキャストとかね、
そうプレステとかさ初代プレステとかさ、プレステ3とか出てきたりして、あその辺も面白かったよね。
そうですね。で、なんかこう、そのゲームの、その、なんか祭壇みたいになってるんですよね。
そうそう。だからね、その昔からずっとゲームやってて、ゲーム好きの人はね、そのシーンだけでも見て面白いかもしれない。
そうですね。
うん、
さあ、次いきますか。
さあ、次。
ユーロジー。
ユーロジーは俺ね、なんかあんまり、俺これね2回ぐらい寝落ちしちゃって、そう3回目でああこういう話だったのかっていう、
うんうんうん、
要はこれもブラックミラーおなじみのこめかみにつける、
うんうん、そうですね、
装置で、今回はこれ写真の中に入っていくっていうね。
そうですね、
古い写真の中に入ってって、その世界を思い出させるっていう、
そう、なんか元の恋人のが死んじゃって、
うん
うん、でその家族、葬儀代行会社から葬儀屋さんから、連絡が来て、みんな皆さんにその思い、彼女の思い出を提出してもらって、
ああそうだそうだ、
そうデータサービスで、それでそれをみんなで見て故人を偲びましょうみたいな、
そう、俺その主人公も、
ええ、
それ送られてきて、
ええ、
で昔の写真出してって、あ、このパーティーの時に知り合ったんだ、
そうそうそう、ところが、うん、写真ありますかっつって写真持ってくるんだけど、彼女の顔が黒塗りになってたり、
なってたり穴が開いてたり、
タバコで押し当てて穴が、で、そうだから彼女の顔がなかなかわからないんですよね。
そう。おいでその写真の中を案内する AI の女の人がいてね。で徐々にその、あれこの AI の女の人なんか関係あるんじゃないかって、
なんかこいつ、うん、この女がやたらズケズケってね、人の心を土足で踏み荒らすっていう、
そ
んなちょっとそうサービスとしておかしいぞみたいな感じがしてるんですよ。
そう、いやけどね、これは俺その映像がすごいなと思って、ほら穴が開いてる写真の中に入ったらさ、超うまい具合に立体的にこの穴が開いた表現というかさ、
うんうんうんうんうんうん、
なってて、
そうあれみたい、なんかあの、うん、とブレードランナーの、
そうあの写真を
カタカタカタカタカタつって、そうなんか写真がなぜか 3D で 2D 写真なのにみたいな、
しかもその写ってない先、うん、奥まで見
える、周りカメラは回り込むんですよね。
そうそれでさ、そうあなたはこの時何かメモを渡されましたよねとか言って、
うんうんうん、
で、あ渡されない、あそういえばここにメモがあるっつって、こう、写真の中にメモが写ってるんだけど、もう撮れないんだよね、こう、
うん。
そのシーン覚えてるな。
ああ。
ほんで、そのメモに、答えっていうか、その、女の人との関係みたいなのがね、
ちょっとね、切ない恋の話でしたよ、これは。
うんうんうん。そうだね。
だから、
そう、自分に置き換えたらさ、昔好きだった女の人のことを、このなんていうの、このテクノロジーで思い出させられるっていうのはなんか辛いなっていうか、
でももうおじいさんじゃないですか。
ああ、
もう本当20代前半ぐらいの恋をこの年になって引きずるの辛いなみたいな。
辛い。
でそのでもね、この主人公のフィリップって言うんですけど。
うん、
フィリップもね、あんな写真捨てりゃいいのに、あ顔をわざわざ穴開けたり、それで撮っておいてるっていうのがね、すごいですよね。
うん、そうです。
そう
さあ、次は、
うん、
これ第6話？
そうですね、次も第6話ですよ。
はい、
宇宙船カリスター号、インフィニティの中へ。
これはだからシーズン6だっけ、
シーズン4ですね。
え、そんな前だっけ。
そう、シーズン4で公開された
カリスター号、
カリスター号の続編です。おーシーズン7で。そう
だからそのシーズン4のカリスター号を見てないと意味が分かんない。
そうですね、
うん、
そう
自身要はその、シーズン4のカリスター号っていうのが要はそのあいつ誰だっけ、あの役者
ジェシー・プレモンスですか。
そう、ジェシー・プレモンスが作ったゲームの中に、
うんうんうん、
インフィニティ実際の人間のコピーを閉じ込めちゃってるという、ね、
そうそうそう、デジタルクローン、ー DNA から作ったデジタルクローンを、うんうんうん、は法律禁止されてるんですけど、
うんうん、
それをその機械を用いて会社の同僚をゲームの中に閉じ込めて、うん、自分が艦長であるその宇宙船でみんなを仕切って喜んでるっていう暗い遊びをしてたんですよ。
そうそうそう、うん、でそれがまだずっと続いて、あ、だからシーズン4でワームホールに飛び込んだら、ここから抜け出せるぞっていうところで多分終わったはずなん
ですよ。そう、まあ、シーズン4でジェシー・プレモンスが死ぬんですよね。
死んじゃんだ、
うん、なんで死んだんでしたっけ。
だからあれじゃない、薬物じゃなかったっけ、なんか投与されてなかったっけ、
う
ん、
そっか忘れちゃったな、
殺されたか忘れちゃったけど、
あ、毒持ったんでしたっけ。
いや要は実質で死んじゃうんだよね。
そうそうそう、
あ、
うん、でそれでまあそのゲームの世界ではジェシー・プレモンスがいなくなった、艦長がいなくなった状態で、まあ、宇宙空間を旅をし続けてるんだけど、何しろ お金がないと、
そう、
なんかワープとかできないから、強盗するようになっちゃうっていう。
そう、オンラインゲーム中に、ね、登場して、でしかもそのタグがないんだよね。
そうなんですよ。
ノラプレイヤーというか、
うん、
そういう状態で強盗を繰り返しながら旅をし続けてるっていう設定だったからね。
はい、
でまあそのほらあのジェシー・プレモンスを嫌ってた社長も、なんかほらなんかの表紙で別惑星に行っちゃってて、
そうですね、原始生活みたいなの
を送ってるんですよ。そうそうそう、あの辺が面白いけど。
そう
だ、これは本当ね、だからあ、それでそうだ、ジェシー・プレモンスとその社長が出会った頃の話も出てきて、う
ん、あれ良かったですね、
あの辺いいよね。あ、
そう
で、なぜジェシー・プレモンスがとこの2人が巨大なこの会社が作られたかっていうエピソードがあったりして、
うん、
あ、そう、最初はあの2人でガレージで始めた会社だった。
そうそうそう、アップルの最初みたいな。
そうそうそう、ほいでそもそもがデジタルクローンをジェシー・プレモンス自ら作って、
うん、
そのゲームの一番コアな部分に入ってって、うん、それでその世界を作り続けるっていう。
社長がね、とにかく納期に間に合わせなきゃいかんっつって、そのためには惑星を何十個、そうそうそう、50個作れ、そう、50個作れ、そんなの一人じゃ絶対無理だっつって。
あ、そうだ、じゃあお前2人いればいいんじゃねえ。
そう、俺だからね、その辺ね、もっと5人とか6人作りゃいいのになって思ったんです
よ。それに雇えばいい。
そう、そしてそういうことで、だからもうデジタルクローンのインフィニティの中で開発をして、まあ、現実でも開発をしていたっていう、
う
ん、
そうそうそう
そう、そんでインフィニティ現実のそのジェシー・プレモンスは死んじゃうんだけど、
うん、
インフィニティの中のジェシー・プレモンスは今もガレージで、
あ、そうだそうだ、
そう、開発をし続けてたっていう、
ね、続けてたっていう、
でそこをこの、まあ、主人公が
訪ねてて、主人公女の子がね、
そう、まあ、主人公が車にはねられるんですよね、現実で、
はい、そう、本当はそこで絶対は生きてその、うん、中にいる人たちを助けなきゃいけないのに、
うん、
そう、車にはねられちゃって意識不明になっちゃうんだよね。
そう、でそれを直すためにはゲームの中の彼女が、主人公がナネットって言うんですけど、うん、ナネットの意識を現実になんか融合させれば元通り意識が取り戻せるみたいな。
ああそうだっけ。
そう、それでそれをできるのはゲームの中のジェシー・プレモンスなんですよ。
あ、
そんで そんなのは簡単だよっつって、なんかフロッピーディスクでやるんです
よ。そういうなんか あるんだよね。
そう、そんでところが、この現実の私は消してっつったら、いや君は僕とここで一緒に暮らすんだみたいな、コピーすればいいからいいだろうみたいに言ったら、おえーみたいになって、そう、だからそこでそのジェシー・プレモンスのね、人の悪さがここでも、だからシコシコゲーム作ってるだけなら本当僕は善人だっつって言って、本当その通りなんですけど、なんかそういう権力を振るいたがる、支配したがるところがあるんですよね。
いやけど本当これはね、
うん、
もう見てもらうしかないよね。
そうですね、
細かい面白さっていうの
を、まあでも本当にゲームの中でどんな感じで開発してんだろうって思ったら、元のガレージにいたってところが結構グッときますよね。だからもう本当なんか一番幸せだった時期なんじゃないかなって。
ああそうだよ、最初がね。
そうで、その時のさ、あのゲームの端末と、おでこにくっつけるやつがまだ、
はいはい、
あのワイヤレスじゃなくて、
そうコードがついてる。
そうそうそう。そう、そういうところもね、あうまいなみたいな、いいですよね。
そうそうそう。
いやまあちょっとね、あの SF 的にはちょっとどうかなってところもいくらか気になるところはあるけど面白かったです。
うん、いや総じてそうなのよ。ツッコミどころはもちろんあるんだけど、その物語はやっぱ毎回引き込まれちゃうしさ。
そう、
面白い、
よかったですね。シーズン8はいつやるんですかね。
まだアナウンスは出てませんか。
だじゃないですかね。
おえ、じゃあ、
はい、
じゃあ今回面白かったらどれでしょうか。
あ、
普通の人々、ベッドノワール、ホテルレベリー、おもちゃの一種、ユーロジー、宇宙船カリスター号。
ーそうっすね、難しいな。カリスター号は良かったですけど、普通の人々も良かったけど。
ああそうね、普通の人々が、分かりやすさっていう点ではさ、
そうブラックユーモアが効いてますしね。
ああ効いてるね、本当は。いつ広告が出てくるんだろうってヒヤヒヤするから、
ちょっとね、旦那さんがもう、まあ追い込まれたらそうなっちゃうかもしょうがないけど、そんな配信で罰ゲームみたいなのすんなよみたいな。で、最初なんかお面かぶってるんだけど、マスク外したらいくらっつってパッて外したら会社のやつにバレちゃうんですよね。
そう、会社クビになっちゃう
ね。そう、お前こんなことやってんのかなんつってね、つらい。そう、カリスター号もね、もう良かったなぁ。
いや本当ね、カリスター号もあの凝ってるんだよね、セットから
な
んか、
俺ね、ユーロジーもそんなに嫌じゃないですよ。
あ、写真の中に入っていくやつ、
ちょっとね、あの本当もう年取ってお互い別々に暮らしてたわけじゃないですか、
うんうん、
だけど彼女はずっとこの男のおじいさんの主人公をフィリップを思ってたのかっていうところがちょっと切なすぎて、
切ないね。
そんで最後メモが見つかるじゃないですか。二人とも不器用なんですよ。
そうだから、あのほんのすれ違ってあって、そのままね、長い時間が経っちゃって、
そう、でもね、でもこうドラマで、まあ、もちろんそういうのダメとは言わないんですけど、うん、言えば済む問題じゃないですか。ちょっとね、言えば済む問題すぎるよみたいな。
すぎるね。
うん。
もうみんな意固地なんだから、もう
ね、
意地張っちゃって。
うん、もう本当1分で解決する問題ですよね。そう。
けどそれ言ったらその物語がほら。
うん、そう、そうなんですよ。でもそこをうまいこと回避して面白くするのが腕じゃないですか。
なるほど、
うん、もちろん
ね
今回はこのようにいろいろありますけどね、はい、でもまあ今はね、言っても言っても伝わらないとかあるけどね。
そう、言えば言うほどこうこじれちゃうみたいなね、
はい、まあその3本どれもこうつけがたく面白かったな。
でやっぱね、このシーズンを重ねるごとに、 この見てる僕らもほら、あのブラックミラーの世界観に慣れちゃうっていうか、あ、もうこのこめかみにつける装置はもうね、馴染んじゃうしさ、多分次のシーズンもやっぱいっぱい出てくるのかもしれないけど、
まあ、キャラが良かったのはやっぱカリスター号だな。主人公がね、女の人がすごいね、エネルギッシュでいいんですよね。
ああなるほど。
ジェシー・プレモンズももちろんいいし、
うん、
そう
でね、ジェシー・プレモンズがね、ほら宇宙船の、あのデッキに入ってくるシーンをね、改めて見たらね、石破総理に似てるんだよね、イメージが、ね、
顔も似てますもんね。
ちょっとうつむいて上目遣いな感じが、あ、これ石破総理でもいけるなと思って。
なるほど。さあ、そういうわけで。
さあ、というわけで、
とうとう。
次回ってあんの？俺を呼ばれることは。
次回、いや、やりましょうよ。これだって、海外ドラマシリーズの第1シーズンですよ。ブラックミラーシリーズが。そう、次どうします？
いや、それも小泉さん、これ見ろっていう
の。あ、でもね、僕ね、見たいのあるんですよ。あのね、コブラ会。
ああ、俺まだ見てない。
コブラ会、あの、野上さんが前進めてくれてましたよ。コブラ会と、あと、あの、アマプラでやってるボーイズ。
はいはいはい。
は見た方がいいよ。いや、
俺コブラ会見てないから。
あ、見てないんですか。そっか。
いや、なんかコブラ会が話題になってる。
勘違いだ。コブラ会にしませんか。
あ、いいよ。
コブラ会ちょうど完結したばっかなんですよ、去年ぐらいに。
ああ、そうなんだ。そう、
何しろね、完結しないと、ちょっと、忘れちゃうから、次のシーズン
にな
って
る
うちに完結したのを見ていきたいんですよ。
なるほど。だからボーイズは見た。
ボーイズだから完結してないじゃないですか。
シーズン3で止まってるっけ。
多分。
お
お。だから完結したらやりたいんですよ。
なるほど。
はい。
わかりました。じゃあちょっとボーイズじゃない、コブラ会見ときます。
そう、コブラ会はね、でも見るためにはね、多分ベストキッドを見なきゃいけないんですよ。
え、全部？
いや、1だけでいいと思います。
なんとか富田の。
そうそうそうそうそう。なんとか富田。
あの世界、あの時代ってことじゃん。
そうですね、多分。
あの後ではなく、あの同時期ってことなのかな。
うん、そう。
なるほど。
コブラ会でいいですか？他になんか見たいのあります？
はい、なんだろう。あ、あれを俺、小泉さんに勧められて途中まで見てたラストオブアス。
ラストオブアス面白いでしょ。
面白い面白い。
またシーズン2が今度ありますね。
え、シーズン2もやってる
んだ。あ、もう、あ、今やってんのか。
うん、
そうか、ラストオブアスもやりたいっすね、
うん、あれまだ終わってないのかな。もちろん終わったの。
だから俺シーズン1しか見てないっすよ。
うんうんうん。
シーズン1からやりますか。
いや、もうお任せですよ。
やっぱね、忘れてるからやんないとダメですよね。あの主人公のおじさんがまあむっちゃいいですよね。
いや、あいつがだからめちゃくちゃ売れてるじゃん今。
うん、
あれでしょ、ファンタスティックホームあの人でしょ。
あ、そうなんだ。まだ今日見ようかと思ったけど仕事があったから見られなかった。
多分あの同じ人よ、多分。ラストオブアスの主人公のあのヒゲの、ヒゲの人よ。
いいっすね。
うん、
あと
ね、あいつめちゃくちゃ売れてるよ。
うん、いよいよなんかあの、ブレイキングバッドのスタッフがまた新しいの作るそうですね。
そうなの。
そう、まあ、全然別の話になる
みたいな。ブライアンなんとか。
そう、楽しみですね。
楽しみですね。
じゃあ次回コブラ会でいきますか。
コブラ会シーズンいくつまであ
るの？シーズン4か5ぐらいじゃないですかね。
え、それ一気にやっちゃうの？
いや、1ずつですよ。
あ、なるほどね。
まあ、1プラス映画。あ、コブラ会シーズン7って書いてんな。
相当あるな。
結構ありますね。あ、スピンオフが水面下で作業してると制作者が言ってるそうですよ。
へ
ぇー。ね、コブラ会。あれ？2005年、25年2月13日配信開始したシーズン6パート3でついに完結って書いてある、うん、シーズンパート3だから3話しかないのかな。
あ、最後のシーズンは。
そうですね、ちょっとコブラ会について調べてみましょう、
うん、
何も調べずに言ってますからね。コ コブラ会はシーズン6で終わりかな。
うん、
シーズン1は10話ある。結構長いですね。
うんうん、
シーズン2も10話、シーズン3も10話ですね。
おー、あれ
シーズン3、ウィキペディアはシーズン3までしか出てないぞ。
けどそれはウィキペディア書くやつがもういなくなっちゃったん
だ。そうですね。
お
ー、あれシーズン数5って書いてあるぞ。なんだこりゃ。6で配信決定。あ、この決定の時はこう言ってただけか。
うんうん、
シーズン6ですね。
うん、
うん、あれがありました。ネットフリックスのあのあれが、ホームページが、そう、
公式発表が、
シーズン6は、シーズン6全然3話じゃないですよ。ちゃんと10話までありますよ。
うんうん、じゃあ、とりあえずシーズン1とベストキッド。
そうですね、映画の1。
うんうんうん、
で、じゃあ、コブラ会、よろしくお願いします。
じゃあ、8月末ぐらい。
そうですね。
おめどに。
はい。
わかりました。
楽しみだなぁ。
え、もう、これじゃ全部見たの？
いや、これから1個も見てないですよ。
あ、そうなんだ。
イカゲームを見なきゃなみたいな。
いや、俺もそう。俺もイカゲーム途中でやめちゃったんです
よ。おー、シーズン3がね、先月配信始まって、今月ですか？先月ですよね。
おー。
そう、だから早く見たいんですけど、なかなか仕事が忙しくて見れない。
いいことじゃないか、仕事が忙しいっていうのは。
まあでも、多分9月の頭ぐらいで終わるんですよ。
へぇ、
そう、書き終わっちゃう。
うん。
あ、そうだ。じゃあちょっと宣伝させてください。文春オンラインの文春コミックというコーナーで漫画連載をしています、
うん、
ゲットバックっていうね、漫画家2人の男の漫画家が、高校生なんですけど、1人が引きこもりで、うん、人気漫画媒体で連載を始めるっていう。
なるほど。
そんな漫画ですよ。今
すごい、
第4話まで配信されてて、次第5話が8月5日火曜日に、配信されるので、結構盛り上がってきたから、う
ん、
まとめてお読みください。
っていうか、それもう終わっちゃうってこと？
それね、全部14話で、ネームも最後まで書いてあるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。で、今ね、11話書いてるところなんですよ。
なるほど、なるほど。ではでは、また次回を。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、
ありがとうございました。
お聞きいただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
はい、丸山さんもまたお店来てください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
味わうのは